刊 GPW 通信第15号2020年夏目次1ご挨拶2活動報告令和2年4月から令和2年6月3イベントのお知らせ令和2年7月から4自慢のガイドヘルパー紹介5トピック62020年度会員募集寄付を募ります最後に目次終わり写真浦山三択のアジサイ説明ピンクに染まったものや青い額アジサイが見事です写真終わりご挨拶理事長高橋和也新型コロナウイルスに翻弄された数ヶ月間でした今年度の総会は3密を避ける必要もあり書面決議という形で開催し無事終了しました皆様はいかがお過ごしでしょうか大なり小なり影響を受けていると思われますが、大事に至っていないことを願っています。当法人のイベントは軒並み中止・延期となり、事業開始以来、順調に伸びてきた同行援護事業、昨年開始した福祉有償運送事業ともに利用が落ち込みました。世界が新たなウイルスとの付き合い方を模索している時ですので、この状況は致し方ないと考えています。今はコロナも収束に向かいつつあります。できればこの落ち着いた状況が継続し、その間にワクチンが開発されればありがたいと思っています。しかし、たとえワクチンができても安心して社会生活を送るために、これまでの生活様式を変えていく必要があることは、皆さんもよく耳にされていることと思います。日常的に、触ること、接近することで生活を送っている視覚障害者にとって大ピンチです。この状況はこれまで経験したことがありません。そこで、これまでと違うことを始めることによって、このピンチを脱するのではないかと考えます。また、違うことを始めることで、チャンスが生まれるかもしれません。これまで私は、社会に対して視覚障害の理解を深めるためには、地域で視覚障害支援を地道にやっていくことが何よりも大切だと考えていました。しかし、今回のピンチをチャンスに変えるためには、これまで積極的にやってこなかったこと、すなわち、一般社会に対して、正しい視覚障害理解を促す活動を始めることも大事なことと考えるようになりました。これまで同様、地道に視覚障害支援を行うとともに、今後は積極的に一般社会に対して正しい視覚障害理解を促す行動を始めたいと思っています。具体的には、この通信のトピックの中にも書かせていただきました。さて、話は変わりますが、当法人のホームページを新たに作り直しました。よろしければ覗いてみてください。URL は http://gpw.sakura.ne.jp です。森裕太さんに制作を依頼しています。活動報告令和2年4月から令和2年6月1高齢視覚障害者のストレッチ教室第1・第3火曜日の午前中に悠々今川館で開催しています毎回8から9名の視覚障害者の方々が参加しています残念ながら新型コロナウイルスの影響で悠々今川館が閉館したこともあり、 3月以降はお休みしています。2、楽しく1からフランス語。3月14日土曜日は新型コロナウイルスの影響を受け、法人事務所で行いました。4月、5月は中止にしましたが、6月13日土曜日は、ズームを活用して9名で開催しました。多くの方は自宅にいながら参加しました。大阪から1名、フランスから1家族、3名の参加でした。3、ドレミファン。悠々今川館閉館に伴い、第9回3月30日月曜日は中止しました。本来であれば5月末日にも開催するところでしたが、こちらも中止となりました。4、社交ダンス。新型コロナウイルスの影響で2月下旬から休止しています。5、中村徹の何でも料理教室、計5回。5月からスタート予定だった中村さんの料理教室は、新型コロナウイルスの影響もあり中止にしました。当初はスタート時期を遅らせることで対応できると考えていましたが、コロナの問題が長期化したこともあり、すべて中止としました。杉並区社会福祉協議会の助成事業として認可をいただいたのですが、残念です。イベントのお知らせ。令和2年7月から。1、高齢視覚障害者のストレッチ教室。第1、第3火曜日、10時から11時45分、悠々今川館。対象は杉並区在住、60歳以上の方。血圧測定など簡単な健康チェックもしています。7月から再開予定です。講師、森直子。2、楽しく1からフランス語。第2土曜日、13時30分から15時。当分は法人事務所とズームを利用。どなたでも参加できます。楽しく、基本的な実践フランス語を勉強します。講師、高橋和也。3、フランス語を勉強しながらフランス料理、お菓子を作りましょう。7月と8月に開催予定でしたが、開催時期を2ヶ月延期しました。第1回、9月13日日曜日、10時から14時、ガレットとデザートとしてキャトルカール。第2回、10月11日日曜日、10時から14時、キッシュロレーヌとデザートとしてリオレ。場所、高井戸地域区民センター。参加費500円、材料費として。定員10名、ガイドヘルパー含めて20名。フランス語を使ってフランスの軽い食事とお菓子を作ります。簡単な料理ですので、真剣に料理を学ぼうとする方には物足りないと思います。料理室の利用料は日本盲人福祉委員会からの助成金を充当します。写真4枚、説明。1枚目、ガレット。中に卵やハムなどが入ったクレープのようです。2枚目、キャトルカール。イギリスでいうところのパウンドケーキのような写真です。3枚目、キッシュロレーヌ。ベーコンやチーズ、卵のパイです。4枚目、リオレ。牛乳がゆのパッケージです。写真、終わり。4、ドレミファン。悠々今川館、ホール。次回は、9月29日、もしくは30日、8月10日に確定します。開催は2ヶ月、奇数月、に1回、 第5週目に予定しています。対象は60歳以上の方です。音楽を活用したレクリエーションです。健康増進とともに、知的好奇心もくすぐられます。講師、藤岡陽子さん。5、社交ダンス。毎月第2、第4木曜日、13時30分から15時30分、高円寺障害者交流館。対象は視覚障害者、年齢は問いません。講師、持田浩二さん。アシスタント、木村さん、清水さん、佐藤さん。今後は当法人から独立して、ブラインドダンスの会に移行する予定ですが、これまで通りバックアップしていきます。7月より徐々にイベントを再開いたしますが、すべてのイベントへの参加をされる方には、下記のことをお願いいたします。1、当日入室の際、体温チェックにご協力ください。2、室内ではマスク着用での参加をお願いいたします。換気、社会的距離に配慮いたしますので、ご協力をお願いいたします。日時、場所などの変更があった場合ご連絡いたしますので、すべて申し込み登録をお願いしています。興味がある方は、お気軽にお問い合わせ、お申し込みください。連絡先は、03-4285-9727 です。お待ちしています。自慢のガイドヘルパー、紹介。今回は、平成30年末から、ガイドヘルパーとして活躍してくださっている、浦山真由美さんです。8人目、浦山真由美さん。こんにちは、浦山真由美と申します。縁あってアンサンブルでお仕事をすることとなり、ガイドを始めて1年半が経ちます。毎回利用者の皆様の前向きな姿に励まされるとともに、様々な未知なる世界にご一緒させていただけることに感謝しつつ、楽しんで仕事をしております。高橋さんと同じく関西出身です。転勤族で8回の引っ越しを経て、現在は三鷹で主人とペットの保護犬、オス9歳、と一緒に暮らしています。趣味は長年続けていながらちっとも上達しないゴルフ、美術鑑賞、そして小さなお庭でのガーデニングを楽しんでいます。昨年より三鷹市の図書館で花壇ボランティアも始めました。この春はコロナ禍で皆様も外出がなかなかできず、大変困難な状況に置かれたのではないかとお察しいたします。本当に辛い毎日でしたね。私もテレビから流れてくるニュースを聞くたびに不安な気持ちになり、何度も胸が息苦しくなる経験をしました。そんな時、庭に出て一心不乱に花の世話をしたり、咲き始めたバラの香りや新緑の香りを嗅ぐと、心が落ち着き、呼吸が楽になりました。草花の持つパワーに心が癒されることを実感しました。ハーブも何種類か育てているので、この機会に香りの持つ力をもう少し勉強してみようかなと思っているところです。私の経験や趣味のことが皆様にとって少しでも役に立つことがあれば幸いです。まだまだ未熟者ですが、常に安全を心がけ、皆様が今日一日楽しかったと思っていただけるように精進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。写真2枚。1枚目。愛犬イブト。説明。浦山さんの上半身の写真です。お庭でしょうか。緑豊かな場所で、愛犬イブと一緒にくつろいでいます。2枚目。 裏山三宅のバラ。説明、真っ赤なバラが咲いています。写真終わり。トピック、新たな生活様式と視覚障害。日本人は極めて清潔ですし、極めて社会秩序を守る国民です。これはいい意味で世界の非常識である一面です。一昔前までは水と安全はただとも言われてたくらいですから、清潔を保つための水も豊富にあります。このような環境の中で大々的に新たな生活様式を掲げられると、世界において標準的な清潔観念を持っていると自負している私のような人間にとっては生きづらくなります。した方がいいからしなければならないに変わり、ウイルス感染を防ぐためだと言われれば返す言葉がないからです。視覚障害当事者にとっては私と比較にならないほどの生きづらさが待っていると考えます。自身が清潔を保つだけならいいのですが、社会的距離という概念が生まれ、その概念を理解できても、独力では実行不可能だからです。それに、商品に触るなと言われても、触らないと商品を認識できません。マスクもしなければなりません。白杖は物に当てることで初めてその役割を果たします。最近では、銀行 ATM に並ぶ人の列が、歩道まで占拠し、そこを通りがかった視覚障害者が、並んでいる人に白杖を当ててしまい、並んでいる人から舌打ちをされたという話を聞きます。マスクをすることで、確実に歩行感覚がずれます。本来、口は味を感じるもの、鼻は嗅覚のためのものですが、なぜかマスクでこの部分を覆うことで歩行感覚に変化が生じます。風の流れを感じる頬も隠されることで肌感覚も失います。社会的距離を取ることが単独ではできなくて、社会的距離を取る人が溢れてぶつかってしまう。誤って人に白杖を当ててしまい、舌打ちをされる。マスクをすることで方向感覚がぶれる。社会が寛容であれば、視覚障害理解がそこそこ正しければ、視覚障害者の生活を脅かすことはありませんが、新たな生活様式が確立される世の中になり、世の中の視覚障害認識が今と変わらなければ、視覚障害者の生活は脅かされます。よって、視覚障害関係者にとっては当たり前のことを一般社会に伝えていく必要があります。例えば、白杖を当てられたからといって怒ってはいけないよ。そもそも白杖は物に当てるものですよ、とか。視覚障害者の大部分は見えづらい人で全く見えない人は多くないのですよ、とか。視覚障害者はみんな展示ができるわけではないのですよ、とか。手始めに、杉並区議会議員有志に、ズームを使って、新型コロナウイルス収束後の、視覚障害者の日常生活を考える、と題して、6月2日の夜にレクチャーさせていただきました。区議の人たちが、正しく視覚障害を理解することで、杉並区の視覚障害施策も少しは変わると考えています。この活動は定期的に行うつもりです。コロナの影響は悪いことばかりではありませんが、今回は悪い方を書かせていただきました。写真、ズームを使って杉並区議と、説明、理事長の高橋がノートパソコンに向かって、身振り手振りを交え、熱弁を振るっています。写真、終わり。新年度、2020年度会員、参助会員、大募集。日頃より GPW の活動に ご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。2020年度会員は、6月現在、正会員15名、参助会員48名です。会員を募る時期に外出自粛要請が出たこともあり、会員数の伸びは鈍化しています。これからも2020年度の正会員、参助会員の募集を行っています。当法人は障害者も高齢者も住み慣れた地域で豊かな生活を送るための支援を行っています。一人でも多くの方々が支援に参加してくださることを願っています。会員の方には GPW 通信を年に4回、期間、定期的に発行し、活動報告をさせていただいております。正会員と参助会員の2種類があります。正会員は法律上の社員となり、会の構成メンバーとして総会での議決権を持つなど、会の運営に参加していただく方々です。また、参助会員は会の目的に賛同し、参助していただく方々で、いわば会の活動を側面から応援していただく方々です。会員の区分により、年会費は次の通りです。正会員5000円、参助会員一口3000円、郵便振替、口座番号 00110-5-696178、 口座名 NPO グローイングピープルズウィル。寄付を募っています。2020年度は、生命福祉講演会様、本間律子様、東恵子様、竹村育様、社会福祉法人大雲会様、藤岡陽子様、土田由紀子様、井山勝子様、佐藤康清様、酒井久恵様、匿名の皆様から寄付をいただいています。ご支援をありがとうございました。当法人では、高齢視覚障害者のためのストレッチ教室、社交ダンス、音楽を媒体とした集いの場や、視覚に障害があってもわかりやすいフランス語教室、料理教室などのイベントを行っています。福祉制度にない活動が、実は利用者にとって非常に大切です。このような活動を安定的に継続し、さらに充実したものにしていくため、皆さんのご理解とお力添えを必要としています。寄付をお考えの方のご連絡をお待ちします。最後に、今年6月に前理事が任期満了となり、7月から新たに田村昇さんを理事に迎えました。田村さんは杉並区在住の視覚障害当事者です。当法人が地域で活躍できるために、当事者目線でいろいろとお知恵を拝借したいと考えています。写真、猫のしまちゃんと札幌黒ラベル。説明、サバトラのしまちゃんは、隣の水の入ったコップより、ビールの入ったグラスの方に興味津々。飼い主に似て、ビール好きなのでしょうか。写真、終わり。期間 GPW 通信第15号2020年夏号2020年7月1日発行発行者特定非営利活動法人グローイングピープルズウィル理事長高橋和也郵便番号167-0042東京都杉並区西尾木北 2-2-16 オーシャンアート202号 URL http://gpw.sakura.ne.jp 電話03-4285-9727ファックス03-4285-9727音源協力は森優太さんでした。